こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月中旬、かなり暖かくなってきましたけど、でも4月後半から5月にかけては気温差がね、結構日によってもそうだし、1日の中でも結構気温差あって寒い日もあって、そういう時はまだまだ冬用の布団がいつクリーニング出せばいいのかみたいな感じで使う日もあったりして、なかなかね、季節の変わり目はいろいろそういう面が難しいですけれども、さて、先週サッカーのお話オープニングでして、でメールでもサッカーどれ見たらいいですかっていうお便りいただいて、今はまずプレミアだろうって答えたんですけど、ちょっと違いましたね。チャンピオンズリーグ、すごいこと起きましたね。チャンピオンズリーグっていうのは、まあ、ヨーロッパサッカー見る人は大体チェックする大会で、ヨーロッパのクラブの各国上位チームの、クラブチームが集まって、毎年1回その中でまた、ヨーロッパ中のチャンピオンを決めようじゃないかっていう毎年やってる大会なんですけれども、そのチャンピオンズリーグの準決勝、レアルマドリー対マンチェスターシティ、スペインのレアルマドリー対イングランド、マンチェスターシティ、どっちも強いチームですけれども、これがね、2試合で、決着つけるんですけれども、こういうことがあるからサッカー見るのやめられないんだよなっていう、僕は生ではリアルタイムでは見てなかったんですけど、結果をちらっと見て、あ、大変なことが起きたんだなっていうので、録画、映像を、後から全部見たんですけど、録画で見ててもね、途中思わず声が出るような展開が続いてびっくりするような試合でした。その2試合目がこの間あったんですけど、まあその2試合合計のスコアで争うんですが、今回からかな、アウェーゴールのルールがなくなったとか、いろいろこう細かい、ルールのマイナーチェンジがあって、それの影響はみたいな話題もちょっとサッカーファンとしては面白いんですけれども、面倒な議題になってくるので置いておくとして、まずね、1試合目が3対4でシティ、マンチェスターシティが勝ったんですよ。この試合はね、1試合目はもうレアルボロボロで、どうしちゃったのっていうぐらいの感じで、シティがまあ攻め続けて、これどんどん点取れるんじゃないか、チャンスめっちゃできるじゃんっていう感じだったんだけれども、レアルもなんとかこう持ち直して後半にかけて、で3対4までよく持っていったねっていうところで、まあ今思えば、あの1試合目でもう点取らせず、もっと点取ってシティがとどめを刺せなかったことがっていう物語の、まあ振り返ってみれば分かれ目みたいな感じにも、受け取れるわけですけれども、で、3対4からの2試合目、これの合計スコアで競うんですけれども、試合は、0対0でずっと進んでですね、まあどっちにもチャンスあるかなという感じで、レアルも前の試合よりはちゃんと持ち直してきてて、まあメンバーの変更とかもあったので、そういう面もあると思うんですけれども、まあ戦いが続いて、ただ73分、シティに得点が入ると、もう決まったなっていう、だって合計スコアで3対5ですから、73分でもう全体で90分ですからね、あと20分、まあアディショナルタイム加えてあと20分ちょっとの間に、0対0でずっと進んでたところから、レアルはもう2点取らないと、最低でも、あ、もうこれは終わったなと世界中のサッカーファンが思っていたところ、時間が進んでなんと90分と、そこからアディショナルタイムの間に2点レアルが取って、その得点もまた、そのすごい映像を見ていただくと分かるんですけど、そんなゴールよく決まったなっていう、味方がヘディングしてずれてきたのを押し込んでみたいな、あんなゴール起こるかねっていうゴールが決まって、2試合トータルスコア5対5になって、90分では決着がつかず延長戦、まあ僕は結果を、知った上で見たので、まあ、その目線になっちゃうんですけど、まあ、1点取ってもう決まりだっていうところだったのに、90分1点取られて、もう1点取られた段階でちょっともう雰囲気が、空気が、まあスタジアムのこともあるけれども、レアルの方に行っていて、で延長始まったら PK が判定があって、レアルの PK が決まり、 ベンゼマが入れて6対5でそのまま終わると。ということでレアルが大きくひっくり返して決勝進出が決まった試合だったんですけどね、もう73分までは楽勝ムードというか、もう決まりだろうと、あとは守るだけだったのに。まあでもレアルマドリーというチームの凄さっていうと、なんでしょうね、伝統がもたらすものなのか。まあ3対4で1試合目終わったところで、レアルってそういうの2試合目でひっくり返してきたよねみたいのはやっぱりみんな思ってて、そういう人も多かったですけど、まあでもね、シティという、たくさんの資金があり、まあレアルもお金持ってますけど、すごい選手層も厚く、そしてペップというね、まあ現在世界最高と言われる監督がいてもなおこういうことが起こりうるんだっていうのがね、サッカーの面白さですね。いろいろこうニュースとか見て、SNS とかで映像を見ましたけど、ペップがね、監督の、グアルディオラ、シティの監督が試合後にこう呆然とベンチで座って、こうピッチを何とも言えない表情で、何とも言えない顔で見ている映像がね、映画みたいでしたね。なんかなんでこんなことがっていうね。いやーすごかった、あれは面白かった。だからチャンピオンズリーグ面白いって改めて思いました、これがサッカーだなって。でどうなったかというと、今度チャンピオンズリーグラスト1試合、決勝残すのみ、ヨーロッパサッカークライマックスは5月の終わり529の早朝に行われるそうです。で、このシティとの戦いを勝ったレアルマドリー VS リバプール、イングランドのリバプール。まあこうなってみると、まあ、シティファンの人には、申し訳ない言い方になってしまいますが、シティリバプールだとこの間やったしなっていう、プレミア対決避けられたことはチャンピオンズリーグという大会の魅力としては、まあまあまあこの決勝良かったんじゃないのかなと。どうなるんでしょうねこれ。ちなみに2017-18 シーズンのチャンピオンズリーグもこのカードでしたね。これは僕は見ました、生放送でテレビで見たはずです。リバプールの方の、ここは、レアルが勝って優勝したんですけど、この試合ちょっと残念だったのは、サラーっていうリバプールの大エース、がフォワードがすぐ試合始まってすぐに怪我しちゃって、まあ、この判定どうこうっていうのもこういろいろ議論があってね、僕も あれはなとかって思ったりしたんですけど当時。でその後リバプールの、当時のキーパーカリウスの、まあ、ミスもあったりして、ちょっといろいろこうね、なんでしょうね、まあ、それもまたサッカーなんですけれども、違った展開もあったんじゃないかというか、まあ、その時のリバプールと今のリバプールでいろいろ違う部分もあるし、あさあ今回どうなるのかっていうので見応えたっぷりだと思います。ということで、ヨーロッパサッカーはもう終わろうとしているので最後を楽しもうと思います。内山聖輝のバンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームブーリンさんからいただきました。内山さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しています。少し前ですが、このラジオで週休3日制のお話をされていたかと思います。しましたね、そういうニュースを見たっていうんで。私は内山さんが例に挙げた会社の一つで勤務しています。内山さんのお話を聞いて初めて、うちの会社が週休3日制に乗り出していることを知りました。これに限らず新制度の導入や取り組みなどは大概ネットニュースで知ります。自分は大企業の中の末端の末端で働いているので、そういった会社の情報が全く入ってきません。いつもニュースで知るので私はちょっぴり切なくなります。まあ私も似たような感じですね、そのコンテンツの動向っていうのは、そういう別に先々のことを知ってるわけではないので。週休3日制は理想的ですが、お給料が減らないか心配です。また休みが増える分、しわ寄せが時間外労働として来る可能性もあります。それだと週3で休もうとする人は少ないのかなと思いました。 会社の理想と現場の現状の間で日頃からギャップを感じています。長文かつ内容のないお便りですみません。内山さん、これからも応援しています。まあね、理想、現場の現状、そういうギャップの感じはね、あるでしょうね。ただまあこの、じゃあ実際そうするとしてこの件どうなるのよっていうのはニュースでも書いてありましたね。休みが増えるのはいいけど、それで給料が減ってしまう可能性はないんですかとか、まあ、それだと本末転倒で困りますよとか、まあ休みが増えたところで減った、労働時間の中で終わりきらない仕事があったらどうなっちゃうのとかいう問題はまあ確かに、アイデアとして浮かんできますよね。そういう、まあ僕も仕事をしていく中で、業界のちゃんと会社に入っている人の知り合いと話していると、まあ、週休3日どうこうじゃない、話の時にまあいろいろこう会社としてもワークライフバランスというか、ちゃんとこう、このぐらいの休みを消化してくださいねっていうのがやっぱ計画としてあるみたいで、ちゃんと休み取ってねって言われるけれども、でもこの抱えている仕事どうすればいいのか困るみたいな話はね、ちょこちょこいろんな人から聞くので、その会社の理想と現場の現状と間でっていうのは、まあ、どこの業界にもあるんだろうなっていうふうに感じていますけれどもね。ただまあ、やっぱり、まあ僕会社勤めじゃないので、本当になんていうか門外漢のアイディアになってしまいますけれども、一つ一つね、こういうやりたいことがある、でもこういう問題が、それを導入したらこういう問題が起こるのではないでしょうかっていうことを一つ一つこうクリアしていって、まあより良い世界を作ろうっていうふうに、理想を持つのは大切なことかなと思うので、なんとかね、こういうの試してやってみてほしいなとは思いますけれども。ラジオネーム、高気圧キュンさんからいただきました。19歳、女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週、Spotify で楽しく拝聴しています。シャープ380で、ブームが欲しいとおっしゃっていた内山さんにおすすめしたいことがあります。それは、韓国アイドルを見ることです。ハマってる人多いですよね。最近韓国では女性アイドルグループが続々とデビューしているため、それはなんとなく知ってます。内山さんがお気に召すグループが一つは見つかると思います。2021年以降のデビューですと、ビリー、アイブ、ケプラー、エンミックス、ルセラフィムがおすすめです。全部振り仮名振ってくれてる。2021年以降でこんなに。彼女たちのパフォーマンスは YouTube で見ることができます。MV はもちろんのこと、テレビでのパフォーマンス映像や、チッケムという各メンバーを映した映像が 4K で見れます。すご。5つもグループをおすすめされては、どれを見ていいのかわからないと思います。そのため、私が好きなビリー、月ちゃんのチッケム、この各メンバーを映した映像、月ちゃんのチッケムの URL を添付しておきます。素晴らしいので、ぜひご覧になってください。アドレス書いてくれてる。はあ、確かにね。なんかハマったら絶対楽しいですよね。新曲楽しみにしたり、MV の完成を楽しみにしたり、来日公演あったら、それ頑張ってチケット買ったりとかね。しかも 4K で見られるんだ。へぇ、こんなに数あるしね。韓国 K-POP は、なんとなくのイメージはトラックがすごいガツンとくるトラックで、低音めっちゃ聞いててっていうイメージだけど、これちゃんと聞いたの本当、時を遡ることみたいな。少女時代の本当、なんていうの ?10 年前とかの少女時代。はすごい聞いてたけど、でも最近だとブラックピンクはさすがに音源はそれなりに聞いて、あとドキュメンタリーも見たかな。それくらいの知識。なんかハマったら確かにね、ビリーね、はい、アイブ、ケプラー、エンミックス、ルセラフィム、メモしておこうと思います。ハマるかな。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。 内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、人生。このコーナーは皆さんがどんな人生を送っているのかを教えてもらうべく、一日のタイムスケジュールを送っていただいております。ラジオネームサーヤさんからいただきました。内山さん、こんばんは。証券会社に勤めている私の一日をお送りさせていただきます。証券会社、朝6時起床、早いですね。シャワー、朝ごはん、化粧と身支度。7時半に家を出て出社。8時前に会社に到着。結構会社近い。昨晩の海外の情勢や新聞をチェック。証券会社っぽいな。8時15分から支店の会議開始。8時15分から会議するんだ。頭回んないな。日本株相場が始まる9時まで営業の準備。そういう、こう、外部要因によってその時間から会議やらなければいけないっていう感じですかね。営業の仕事なので日によって変わりますが、基本的には11時半まで電話での営業やお客様へ相場の連絡。お昼を過ぎてからは外回り。お昼ご飯は営業の都合で食べないこともたびたび。あらー。お昼ちゃんと食べないとしんどいですね。だいたい19時半ぐらいに仕事が終わり、趣味のピアノをレンタルルームを借りて練習。へー。その後、職場の先輩方とお酒を飲みつつ晩ご飯。日付が変わる前ぐらいに帰宅して就寝。金融機関特有か。週に3、4回ほど職場の方と飲んで帰ります。へえ、そうなんだ。本当は夜にシャワーを浴びてから寝たいのですが、毎回限界までお酒を飲んで家に帰るので、あら、結局朝にシャワーを浴びて会社に出社します。すぐ寝ちゃうってことなんですね。証券会社、金融機関、ノミニケーションがすごい活発なのかな。私が未婚でお酒が好きということがあるので、飲みに行く回数が多いとは思いますが、おそらく同業種の方はこのような日常を送っているのではないかと思います。へー、余裕がない日常ですが、毎回内山さんのお声に癒されてます。これからも応援してます。お体に気をつけて頑張ってください。証券会社。でもこれ、だいたい19時半ぐらいに仕事が終わって、趣味のピアノ、レンタルルーム借りて練習。これだから近場だとしても19時45分とか8時前ぐらいから始めて、1時間ぐらいやって8時45分とかで、9時ぐらいからこの職場の方と飲んで帰りますが始まって、で23時とかまでで、日付が変わる前ぐらいに帰宅。まあ、確かにね。で次も6時起床だもんね。確かにそうやって回っていくよね。へえ、この、なんだろう、金融機関特有の、この、職場の人とのコミュニケーションの感じっていうのは、そうなんですかね。謎のハードさがありますね。朝、8時前会社到着で、ニュースとかチェックして、8時15分から会議開始で、で、相場が始まるからっていうのは、この9時の基準もあるし、いろいろ大変だな。ね、お聞きの方で、証券会社とか金融機関の方、どうでしょう、頷いて、いらっしゃるんでしょうか。ラジオネーム、アロエヨーグルトさんからいただきました。宮城県、24歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。私は委託の給食会社で栄養士として働いており、現在の職場は老人ホームで、だいたい1食、100食ほど提供しています。100。朝、3時半起床。早っ。はやー、チャンピオンズリーグの試合がキックオフ直前ですね。まだ始まってない。布団を畳む。身支度をする。作り置きの朝ごはんを温めながら、作り置きの弁当を詰める。3時45分、録画しておいたアニメか韓国ドラマを見ながらメイクをしつつ朝ごはんを食べる。 3時45分でアニメとドラマ見て頭入ってくるのかな。推しの動画や画像を見てやる気をチャージ。4時半家を出る。ほう、まだ季節によっては暗いでしょうね。5時出勤。お米のセットやお茶を沸かす。5時30分から副菜を盛り付けるパートさんが来るので、それまでに副菜を作る。6時から主菜を盛り付けるパートさんが来るので、それまでに主菜を作る。あ、もう結構決まってるんだね。来る前に仕上がっていないと文句を言われるので時間に追われます。ああ。6時半から味噌汁盛り、ご飯盛りはパートさんがやってくれます。本当、文字通り給食のことを思い出しますね。7時、健全、検査の件に、食の善、配膳の善、健全、片付け。7時20分、配膳、昼食の準備。8時、朝休憩。朝休憩。提供したものが余っていたら、兼食と称して、持参してきたおにぎりと食べます。食べ終わったら、朝寝をします。へぇー。8時30分、昼食作り。昼食は職員、デイの人も食べるので、食数が増えます。個数ってことか。また、主菜、副菜の他に、副菜がついて、朝食より一品多く作らなくてはなりません。入居者さんとは別に職員、デイにはさらにもう一品つくこともあります。ルールいろいろありますね。12時30分、休憩。ご飯を食べ終えたらスマホをいじって昼寝。結構こまめにこうやって寝るんだ。13時30分、おやつの準備、夕飯作り。16時30分、夕飯調理終了。片付け、明日の準備、健全。また検査の件に、全。17時、事務仕事。予備に作り置きしていたおやつをパートさんがわざわざ持ってきてくれるので、それを食べながら発注作業。次の日も早いので、どんなに仕事が溜まっていても、6時で切り上げます。そりゃそうですよね。職種は栄養士ですが、出勤時間のほとんど調理師の仕事をしています。あ、確かにそれ思いましたね、読んでて。栄養士の仕事は主に発注作業、委託先の栄養士さんとのやり取りしかありません。18時30分帰宅。お米を研ぎ、セットして朝ごはんの茶碗と弁当を洗う。その間に味噌汁を作りつつ、魚か肉を焼いたり煮たり蒸したり。お風呂に入る。19時30分夕飯。野菜のおかずは作り置きをレンチン。録画していたカンドラって読むの、韓国のドラマ、カンドラかアニメを見ながらご飯。夕飯後はスマホをいじり、読書、ストレッチ、お弁当と朝ごはんの準備。23時就寝。23時就寝で、また次の日も3時半に起きるとなると、1時間、3時半、4時間半じゃねえ。それはやっぱり、朝休憩の朝寝と、昼寝もね、必要になってくるよね。それでも眠いよね。次の日も早いので、6時で切り上げなくてはならないっていうのも頷けます。このコーナーで紹介された中で、私が一番早起きではないでしょうか。そうかもしれない。最近は暖かいので朝起きるのが楽です。とはいえ、睡眠時間が短いので眠いです。あ、やっぱり。一番ハードな一日を書いてみました。毎日ではないです。あ、そうなんだ。週3ぐらいですが、出勤時間5時は毎日です。うわぁ、5時はなぁ。でもね、その、必要な仕事ですよね。その、ご飯を作るということは、だから、朝のご飯を作るってことはとかね、そういうことだもんね。その前に仕込んでおかないとっていうことだもんな。週3ぐらいですが、出勤時間5時は毎日です。起きる時間はその日の体調によってまちまちです。2時半に起きる時もあれば、4時15分に起きる時もあります。ちょっとなんか、時間の感覚が全然違いますね。すでに5回寝坊して遅刻しています。また、ヘルニアで腰が痛く、腱鞘炎にもなっており、毎日眠いので転職を考えています。 でも料理は好きだし、職場の人もみんな優しいので仕事を辞めたいことを伝えづらいです。はあ、ここで終わってる。へえ。ということで、委託の給食会社、栄養士で、現在の職場が老人ホーム、一食百食ほど提供と。結構ハードでしたね。この、夕食後のストレッチっていうのがね、最後の方に繋がってきましたね。ヘルニアで腰が痛く、腱鞘炎にもなっており。確かに、その、読んでても思ったけど、栄養士って聞いて、イメージするお仕事とは、ちょっと、素人がイメージするお仕事とはちょっと違いましたね。肉体労働の側面がすごい大きくて、調理作業が多かったし、これは体にもダメージ来るだろうなというのでね。そして、起きる時間とかもね、含めて転職を考えているけれども、みんな優しいし伝えづらい。まあでも、職場のね、そういう人間関係とかはすごいいいのはいいことだと思うけれども、自分の体大事にしないといけないですからね。こう、より良い環境があれば、辞めることもありかと思いつつ、ただまあ、必要な仕事なんだろうなとも読んでて感じつつ、ちょっと難しいところです。ということで、本当に文字通りいろんな人生を伺いました。引き続きこんな感じで、どんな、方でもいいので、学校通ってるよっていう人でも全然構いませんので、皆さんの一日のタイムスケジュールをよかったら教えてください。メールお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。皆様からのメール引き続きお待ちしています。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は、内山映画ランキングがまた再開しまして、過去の、年間の映画ランキングを、振り返って現在の情報とかその後起きたことなども含めて、自分の感じたことも含めていろいろ追加したものが載っています。踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。